サバイバートーク。がん治療後どう生きる。この番組では毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を聞かせていただきますということですが、前回はですね、なんと私がですねパーソナリティでありながら、自己紹介を兼ねてということで私のがん体験をお話しさせていただきました。はい、今日はその第2弾ということで、今日はですねゆきさんのお話を聞きたいと思います。はい、ゆきさん、心の準備は大丈夫ですか？
緊張はしてますけれども大丈夫です。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけれども、早くも恒例となっております、就労世代のがん体験者に聞く10の質問。はい、1問1答、歯切れよく答えてくださいね。
わかりました。
はい、第1問、がんの種類は？
乳がんです。
第2問、何年前、何歳の時でしたか？
4年ほど前、36歳の時です。
はい、第3問、現在も治療中ですか？
はい、ホルモン療法中です。
第4問、がんになるまでどんなお仕事をしていましたか？
結婚してからはアルバイト程度のことをしてました。
第5問、そのお仕事は今も続けていますか？
今は辞めています。で、主人の仕事を少し手伝ってます。
はい、第6問、がんになった時そのことを会社の人に伝えましたか？
信頼できる友人数人には伝えました。
はい、第7問、がんになって経済的に困りましたか？
そうですね、少し苦しくなりました。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか？
友人や家族はですね、とっても協力的でした。
第9問、行政や病院、会社に要望することはありますか？
私は一児の母ですので、がんになった親を持つ子どもたちへの支援をお願いしたいですね。
はい、最後の質問、第10問です。がんになったことはあなたの人生にプラスでしたか、マイナスでしたか？
はい、現在はプラスだと言い切れるようになりました。
はい、ありがとうございました。はい、明快に答えていただきました。はい、じゃあ最初の方からですね、ちょっと改めて拾っていきましょう。
はい、
まずがん種が乳がんということなんですね。
はい、
僕は腎盂がんという珍しいがんだったんですけれども、うん、対照的にまあ乳がんといえば多いがんですね。
そうなんですよね、女性のかかるがんとしては一番多いがんなんです。
はい、僕もですねちょっと改めて調べてみたんですが、
はい、
女性の罹患率、罹患率というのはがんになってしまう確率ですね。これがですね、女性の第1位が乳がん、
うん、
それから、女性と男性の総合でも4位とですね、非常にやっぱり多いがんなんですね。
うん、
そして、がんというのはですね、普通はまあ高齢者に多いのががんなんですけれども、
はい、
乳がんについては若い女性に多いというのが特徴だということです。
うん、
それと女性の罹患率は1位なんですけれども、死亡者数でいうと5位なんです。
うん、
ですから、かかる人は多いけれども比較的に治るがんであると、専門的な言葉で言うと予後がいいなんていう言い方をしますけれども、
はい、
そういったことも乳がんの特徴であるということなんですね。うん、ゆきさんもですね36歳というもう大変若い時に、
はい、
もちろん今でも若いですけれども
いやいや、
どうでしょう、最初にがんだと分かったのはどんな経緯からだったんでしょうか？
はい、実はですね、まあ、私ではなく私の親友が、
はい、
中学校時代からの親友なんですけれども、
はい、
29歳の時に乳がんにかかりまして、
うん、ほうほうほう、
で、その頃から乳がん検診には絶対行っといた方がいいって言われまして、うん、
あ、なるほど、はい、
うん、結構頻繁にですね乳がん検診は受けてたんです。
うんうん、
ただ発見したのは自分で見つけました。
あ、そうなんですか？
はい、
はい、
そうでね、まあ、この36歳の夏なんですが、
はい、
ある朝ですね、
はい、
左胸の下あたりが痒いなと何気なくこう触ってみたんですね。
はい、
そしたらね見つけちゃったんですね、しこりを。
う
ん、でね、軽石みたいなものが、
軽石
あったんです。
うん、体の中に軽石みたいなものを感じる
そうなんですよ、触ってわかるんですね。
はあ、
そうでね、やっぱり私の親友が乳がんってことで、もうすぐに私はがんを疑って、
はい、
で幸いにも家の近くに大学病院がありまして、はい、もうすぐ初診料も払って、はいはい、すぐ見てもらいました。
あほうほう、
はい、で、まあ、検査の結果乳がんだと分かったんですね。
うん、それは、うん、検診の時は見つからなかったという。
そうなんです。
乳がんを自分で見つける方っていうの割といるもんなんですか？
そうですね、私ピアサポーター仲間でも、はい、結構そういう話は聞きますし、まあ、検診でも分かることもありますけれども、もちろん、
はいはい、一緒にピアサポーターになるを勉強した人たちの中でも、
う
ん、自分で見つけたという人もいるということなんですね、うんはいはい。このように、まあ、乳がんということが分かって次は治療ということになるんですけれども、うん
はい、
乳がんは治療法の選択肢が比較的に多いっていうふうに言われてるんですけれども、ゆきさんはどんな治療をされましたか？
そうですね、私の場合はしこりは9ミリほどとちっちゃかったんですけれども、うん、リンパ節に、はい、がん細胞が9個飛んでまして、
はいはい、
でこれは比較的多い数字みたいなんですね、
は
い、
それ9個飛んでるって分かるのは、
手術後なんですが、
手術をして、
はい、で手術してその9個飛んでるって分かりまして、はいはい、で、まあ、細胞の顔つき、まあ、悪性度ですかね、はいはい、それもグレード3ということで、まあ、一番再発転移、
そうですね、グレードというのは1から3までで、3が一番、まあ、凶悪と言われていることですね。
再発転移しやすいんですよね、はい、ということで、まあ、主治医からは標準治療をすべて、ですので手術してから抗がん剤を8回、
はい、
8クールっていうんですかね、はい、やりまして、まあ、放射線も25回、
放射線も24、
はい、はい、で現在もホルモン療法中なんですが、
もうフルコースという感じ、
まあ、そうですね、
はい、標準治療というのは、この治療をするのが一番効果的であると認められた、
はい、
まあ、医者が見るその治療方法の一番いい方法というガイドラインですね。それに従って全ての、手術をして、抗がん剤をして、
はい、
放射線もして、はい、そして今は、ホルモン療法をして、これはもう大変ですね。
そうですね、結構大変ですね。
そうですね、はい、そんな大変なことで、まあ、当然がんになってお仕事も辞められたということで、まあ、このラジオはですね、働くがん患者のためのラジオ番組ですので、お仕事を辞めた時のことをですね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、実はですね、はい、私20歳で入社してからずっとこう工業デザイン系の事務所で働いてまして、
はい、
で結構楽しかったもんですから、結婚して出産してからも、
はい、
一時的に辞めたんですけど、はい、またアルバイトとして雇ってもらってたんですね、
うんうんうん、
で、がんになる1年ほど前にですね、実は会社を辞めてまして、は
い、あ、そうなんですか、
はい、リーマンショックってありました
ね、ありましたね、はい、
でそれでやっぱり会社自体に仕事がなくなってしまって、で私以外の社員さんはみんな男性のお子さんがいる家庭持ちの方ばっかりだったんですね、
はいはい、
なんでまあ私が辞めざるを得なかったって感じで辞めたんですが、
はい、
うん、
そういったことで、じゃあ、まあ、がんになる前にお辞めになって、
はい、
それからがんになったと。
まあそうですね。
ああ、そうです。
ええー。
ほ
う
ほ
う。
なるほど。まあ僕もですね、前回お話ししましたけど、
はい、
仕事がちょっと、やっぱりリーマンショックの関係だったんですけど、うん、仕事がちょっと、少なくなった時期と、がんになった時期が、まあ、重なってたんですけれども、
そうですよね。
まあ、僕の場合は、まあ、それがむしろラッキーだったように思ってるんですけど、ゆき、うん、さんもどうですか？
そうなんですよ。私も前回、山田さんのお話聞いて、あ、そうそう、そうだわって思えたんですけども、はい、やっぱり、うん、結構結果的にはラッキー
そうですよね、こういうことはもう本人の考え方次第で、はい、仕事も失ってがんになってっていうふうに悲観的に考えてしまうか、仕事を辞めた時に、ちょうどなったから仕事をがんのせいで辞めずに済んだということでラッキーだったと思うか、まあ
そうですね、
自分がラッキーだと思えばそれはラッキーだったと、
だと思います、
いうことですよね、
はい
はい、それで、その時に、信頼できる友人数人にはがんになったことをお話ししたと、
はい
はい、
まあ、やっぱり助けてもらうっていう意味でも数人ぐらいにはお話ししといた方がいいかなと思いまして、
は
い、
うん、助けてもらうっていうのは、治療 とか。
そうですね、私やっぱりがんになった時は小学校3年生でしたので、子供が。
あ、はいはいはい、
なんでまあその子育ての中でもちょっと助けてもらえたらなっていう感じで、はい、
あ、なるほどなるほど、
まあ、ママ友ですかね。
あ、はいはいはい、
で2人ぐらいにお話ししましたね。
それで、お子さんのことを、まあ、例えば送り迎えなんですかね、そういったことを助けてもらったと。
そう、まあ、でも実際には結構両親が来てくれてましたので、
は
い、
あ
んまりそういうことはなかったんですけれども。
あ、実際助けてもらうことはなかったけど、一応お話はしておいたと。
そう、
はい、
でもねやっぱりメールとかで励ましのメールとかを結構もらったりとか、あと子供が遠足に行く時があったんですね、
はい、
でその時本当に抗がん剤治療中で辛かったんですけど、なんでね一人のお友達からメールが来て、
はい、
お弁当ね、もしよかったら一人分作るのも二人分作るのも一緒だから作るよって。
あ、お弁当を、
うん、はい、ね、届いてメールが、
はいはい、
それはねとっても嬉しかったです。
あ、なるほど、はい、友達に、お友達にそういったことで助けてもらって、心の支えになったわけですね。
そうなんです、
うん、なるほど、
はい、
はい、そんなことでがんの治療も進めていって、
うん、
その時ですね、友人や家族ですね、この場合は、がんに対して協力的でしたかということで、とても協力していただいたと。
あ、まあ、そうですね、本当に助かりました。やっぱり子供がちっちゃいので、
はい、
何かとこう世話しなきゃいけないですよね、
はいはい、
でそういう時にもやっぱり私が偉いとなかなかできなくて、うん、
はい、
でまあ、そういう時は本当に両親に泊まりに来てもらったりとか。
ご主人はどうだったんです？
主人はね、やっぱ自営なんですよね、山田さんと一緒でね、
はいはい、
なんでやっぱり忙しい時は本当に忙しくて、
はい、
うん、なかなかあれなんですけど、まあ、でも主人はもうできることはきちんとしてくれましたので、
はい、
うん、できる中でやってくれてました。
あ、家事を手伝ったりとか。
そうですね、はい、ありがたかったです。
はい、ありがとうございます、
はい、
ではゆきさんのお話の後半をお聞きします。
はい、
質問の第9問でですね、がんになった親の子どもたちへの支援という、お答えをいただいたんですけども、うん、はい、これは母親ならではの意見ですね。
そうですね、これは私がピアサポーター養成講座を受けた時に、
はい、
講師の方が言われたことなんですけれども、
はい、
やっぱりがんになった親を持つお子さんたちっていうのは、はいはい、結構家族の中でもこう取り残されてしまうっていうんでしょうかね、うん、がんになったことに対しても、
はい、
その周りの大人たちがもうそれに精一杯で、
はいはい、
子供に気づけない。
あ、取り残されるというのは、うん、お子さんが家族の中で、
うん、
取り残されてしまう、
うん、っていうような話をお聞きしてて、
はい、はいはい、
うん、やっぱりそういうのはちょっとなんて言うんでしょうね、支援してくれる方っていうんですかね、
うん、
子供を、
はい、
うん、
子供を支援してくれる人。
そうそうそう、
まあ、僕らだと例えばまあ、がんのピアサポーター、僕らのやってる活動に相談していただくこともあるし、
うん、
ケースワーカーとかソーシャルワーカーもいますよね。
うん、そうですね、そういう感じで、まあ、子どもの話をこう冷静に聞いてくれるとか、
うん
うん、
ああ、そういうものが必要であると。
そうですね、
自分のお子さんは、
うん、
どうだったんですか。がんになったことはお話ししてあったんですか。
ああ、そうですね、うちはでも実は
はい、
がんって知らされた時に帰ってからも、
はいはい、
主人と子供には実はねみたいな。
あ、病院から帰った。
そうなんです。そう、
もうその日のうちに。
そうなんですよ、
はい、
うちはまあ話したんですね、
は
あ
は
あ、ただ小学校3年生だったので、
は
い、どうもですね、
うん、
分かってなかったみたいです。
あ、
うん、がんっていう病気がそんなに大変なものだとも分かってなかったみたいなんです、ね、うん、で私別に子供と接するときに結構辛そうに接してたわけでもなく、
はい、
なんとなく普通を装って頑張ってたもんですから、
はいはい、
あんまり子供からもそう見られてなくって、
うん、
まあ、かえってそれが功を奏したって感じだったんですけれども。
じゃあゆきさんの場合は、うん、お子さんもその取り残されることなく。
そうですね、
家族みんなで協力して
だったんですけど、やっぱりそうできない家庭だってありますし、
うん、そうです、まあ、うん、今ね、がんのピアサポーターの、うん、研修講習の時にそういう話が出たということで、
はい、
僕もまあ勉強した時そういう話は出たんですけど、
はい、
やはり子どもに隠してしまう方が多いということで、
そうですよね、
まあ、当然子どもに心配させまいとして親は、 隠すんですけど、そうすると子供はそれを敏感に感じ取って何か隠し事をされてると、
そうなんですよ、
そういう疎外感ですね、
結果的にね、取り残された感じになってしまう、
はい、そういった時にまあ、ユキさんみたいにうまくできればいいですけど、そうとは限らないので、いろいろ助けがいるんじゃないかと。
そうですね、
はい、はい、助けということとはちょっと違うかもしれないですけど、がんの、がんになった親を持つ子どもということで、がん教育っていうことが最近、よく耳にするんですけれども、
はい、はい、そうですね、ちょっと新聞にも載ってたんですけれども、はい、ここにちょっと今お持ちしたんですよね、朝日新聞なんですが、はい、京都府がですね、はい、小中高にがん患者さんを派遣って書いてあるんですよね。
あ、今ここにゆきさんが持ってきてくれた、新聞の切り抜きがあるんですが、はい、京都府が、小中高にがん患者、がん体験者を派遣しているということを記事にしているんですね。
そうですね、はいはいはい、すごい素晴らしいことだと思うんですけど。
あ、なるほど、はい、はい、ですね、京都の記事がここに今あるわけなんですけど、実は名古屋市でも始まっているそうでして、はい、はい、僕も最近知ったんですけれども、名古屋市でですね、はい、がん教育の委員会が立ち上がって、テキストももう作成して配布をしておりまして、ですから名古屋市ではこれからがん教育が始まっていくということだそうです。ゆきさん知ってましたか？
知らなかったので。
そうですね、僕も最近聞いたことでして、また機会があればですね、こういったことも取り上げていきたいと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
はい、はい、いろいろなお話を聞きました、しましたけれども、はい、最後ですね、はい、第10問目のことでお聞きしたいんですけれども、はい、第10問目はがんになったことがプラスかマイナスかという質問でですね、はい、前回僕はですね、ちょっとプラスになったかなみたいな、ちょっと、煮え切らない返事をしてしまったんですが、今日ゆきさんはプラスだとスパッと言い切ったので、大変僕はですね、ちょっと印象に残ってまして。
あ、そうですか。
そこまで言い切れる、お気持ちっていうのはどんな感じなんでしょうか？
ね、さっきのがんカルタがとてもあれなんですけど、
あ、はいはい、
景色が綺麗、ご飯が美味しい、
はい、
生きることが楽しい、
はい、
みんながんになってからってありましたよね、
はいはい、
ね、まさにそういうことで、
あ、はいはい、
私の場合は比較的まあ予後が良くて、
はい、
まあ、検査でも今のところ何もないから、そうやって言い切れるだけなのかもしれないんですけれども、
いえいえ、はいはい、
まあ、やっぱりがんになってからね、いろいろなことに気づかされましたね、
はい、
で、ピアサポーターになって、
はい、
養成講座を受けて、
はい、
いろいろなその年代とか職業の方とも絶対知り合えないだろうなっていう方とも知り合えましたし、
がんになってなかったら、出会わなかった人と、はい、そうですよね、
知り合えたし、でね、しかもこんな素敵なラジオのパーソナリティまで、
はい、
やらせてもらってるわけなんですよ、これはね、絶対そのがんにならなかったらやってないことで、
はい、そうですよね、
普通の主婦だったらやらないですよ、
ね、まあそうですね、はい、
で、まあ、そういうこともできるし、なんて言うんでしょうね、はい、人生が何倍も豊かになった気がします。
ああ、人生が豊かになった。ご主人とのね、仲も仲良くなって。
そうなんです。
はい。
本当に。
そうですよね。
ということで言い切れたわけなんです。
あ、なるほど。ありがとうございました。いい感じで最後しまったんじゃないかなと思います。今日は藤田ゆきさんのお話をお聞きしました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。